4章、主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。人が、主がしてはならないと命じたすべてのことから離れて、気づかずに罪に陥り、その一つでも行ってしまった、以下のような場合には、油注がれた祭司が罪に陥って、民が責めを覚える場合には、その祭司は自分が陥った罪のために傷のない若い牡牛を罪の清めの捧げ物として主に捧げる。彼はその牡牛を会見の天幕の入り口、主の前に連れて行き、牡牛の頭に手を置き、主の前でその牡牛をほふる。その油注がれた祭司はその牡牛の血を取り、それを会見の天幕に持って入る。その祭司は指を血に浸し、主の前で聖女の垂れ幕に向けてその血を7度振りまく。祭司はその血を会見の天幕の中にある主の前にある香り高い香の祭壇の四隅の角に塗り、その牡牛の血をすべて会見の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇の土台に流す。そして罪の清めの捧げ物であるその牛の脂肪をすべて取り除く。すなわち内臓を覆う脂肪と内臓についている脂肪すべて、また二つの腎臓とそれについている腰のあたりの脂肪、さらに腎臓とともに取り除いた肝臓の上の小腰を取り除く。これは交わりの生贄の牛から取り除く場合と同様である。祭司はそれらを全焼の捧げ物の祭壇の上で焼いて煙にする。その牛の皮とそのすべての肉、頭と足の部分、さらに内臓と汚物、すなわちその牛の残りすべてを宿営の外の清いところ、すなわち灰捨て場に運び出し、焚き木の火で焼く。これは灰捨て場で焼かれる。イスラエルの会衆すべてが迷い出て、すなわちあることがその集会の目から離れていて、主がしてはならないと命じたすべてのことのうち一つでも行い、後になって責めを覚える場合には、自らの罪が明らかになったときに、その集会の人々は、罪の清めの捧げ物として、若い牡牛を捧げ、それを会見の天幕の前に連れて行く。会衆の長老たちは、主の前で、その牡牛の頭に手を置き、主の前で、その牡牛をほふる。油注がれた祭司は、その牡牛の血を、会見の天幕に持って入る。祭司は指を血に浸し、主の前で垂れ幕に向けてその血を7度振りまく。そしてその血を会見の天幕の中にある主の前の祭壇の四隅の角に塗る。またその血はすべて会見の天幕の入り口にある全焼の捧げ物の祭壇の土台に流す。脂肪はすべてその牡牛から取り、祭壇の上で焼いて煙にする。罪の清めの捧げ物の牡牛に対してしたように、この牡牛に対して行う。こうして祭司は彼らのためになだめを行う。そして彼らは許される。その牡牛は宿営の外に運び出し、先の牡牛を焼いた場合と同様に、それを焼く。これは集会のための罪の清めの捧げ物である。族長が罪に陥って、その神、主がしてはならないと命じたすべてのうちの一つでも、気づかずに行ったが、後になって責めを覚える場合、または自分が陥っている罪が知らされた場合には、捧げ物として傷のない、おヤギを連れてくる。そしてそのヤギの頭に手を置き、全焼の捧げ物をほふる場所で 主の前でそれをほふる。これは罪の清めの捧げ物である。祭司は罪の清めの捧げ物の血を指につけ、それを全焼の捧げ物の祭壇の四隅の角に塗る。残りの血は全焼の捧げ物の祭壇の土台に流す。また交わりの生贄の脂肪の場合と同様に、その脂肪はすべて祭壇の上で焼いて煙にする。こうして祭司は彼のために罪を除いてなだめを行う。そして彼は許される。民衆の一人が主がしてはならないと命じたことの一つでも行って気づかずに罪に陥ってしまったが、後になって責めを覚える場合、または自分が陥っていた罪が知らされた場合には、その人が陥っていた罪のために捧げ物として傷のない宮城を連れてくる。そしてその罪の清めの捧げ物の頭に手を置き、全焼の捧げ物の場所で罪の清めの捧げ物をほふる。祭司はその血を指につけ、それを全焼の捧げ物の祭壇の四隅の角に塗る。その血はすべて祭壇の土台に流す。交わりの生贄から取り除かれる場合と同様に、その脂肪はすべて取り除く。祭司は主への香ばしい香りとして、それを祭壇の上で焼いて煙にする。こうして祭司はその人のためになだめを行う。そして彼は許される。罪の清めの捧げ物のために、捧げ物として子羊を連れてくる場合には、傷のない御羊を連れてくる。その罪の清めの捧げ物の頭の上に手を置き、全焼の捧げ物をほふる場所で、罪の清めの捧げ物としてそれをほふる。祭司は罪の清めの捧げ物の血を指につけ、それを全焼の捧げ物の祭壇の四隅の角に塗る。その血はすべて祭壇の土台に流す。また交わりの生贄の子羊の脂肪が取り除かれる場合と同様に、その脂肪はすべて取り除く。祭司はそれを祭壇の上で主への食物の捧げ物の上に乗せて焼いて煙にする。こうして祭司は彼のために陥っていた罪を除いてなだめを行う。そして彼は許される。